埼玉県救急電話相談24時間対応。救急電話相談小児大人シャープ7119または電話048-824-4199。医療機関案内歯科口腔外科精神科除くシャープ7119または電話048-824-4199。ファックス0488310099。依頼書は県ホームページで入手。救急電話相談で検索も対応可能。埼玉県精神科救急情報センター電話0487238699。月曜から金曜午後5時から翌朝8時30分土曜日曜祝休日年末年始午前8時30分から翌朝8時30分埼玉西部消防局休日夜間病院案内電話04-2922-9292。24時間対応。市民カメラマンの取れたてニュース。所沢通信とこ通で検索もご覧ください。紙面版16面に QR コードがあります。5つのニュースと合わせて10枚の写真があります。1つ目のニュース。200余りの地口行灯が灯る所沢行灯廊下が7月17日日曜に開催。所沢新名所の石段に並ぶ行灯の絵に見入る人たちや模擬店で楽しむ子どもたちでにぎわいました。写真佐藤誠一郎。1枚目。広い参道と石段に何列か行灯が並べられ人々が行き交っている写真があります。2枚目。子どもたちが行灯の絵を見ています。なんて書いてあるとキャプションがあります。2つ目のニュース。7月26日火曜、9月からの再開に向けてクワオルト健康ウォーキングのガイドを育成する研修会が神山口の認定コースで行われ、参加者が体調観察やガイド方法を熱心に学んでいました。写真福園浩二。1枚目。林の中を5人の参加者が一列に歩いています。2枚目。参加者が口に手を当てており、ヤッホと書いてあります。3つ目のニュース。7月28日木曜に並木まちづくりセンターで開催されたジオラマ入門講座。田舎の無人駅のジオラマ作りに挑戦した参加者たちが細かな工程に真剣な表情で取り組んでいました。写真津田元夫。1枚目。参加者が隣と距離を空けた机で先生に教わりながらジオラマを作っています。2枚目。小さな線路を組み立てている指先をアップした写真です。4つ目のニュース。3年ぶりに市民プールが開設されました。改正となった初日の7月23日土曜は、のんびり浮き輪で楽しむ親子連れやスライダーで大きな水しぶきと歓声を上げる若者でにぎわっていました。写真遠井陽子。1枚目。緑、赤、青と高さで塗り分けられたスライダーを若者や子供が滑っている写真です。2枚目。イルカ型の浮き輪で遊ぶ親子の写真です。5つ目のニュース。普段は入れない給食センターを探検するサマーフェスタが7月22日金曜に第3学校給食センターで開催。大釜のかき混ぜや野菜に見立てたボールを洗う体験を楽しみながら学校給食を身近に感じる一日となりました。 写真、中村仁。一枚目、子供が大人と一緒に大きな柄杓で大鍋をかき混ぜている写真。二枚目、子供たちが互いの手を握り合っています。寒い冷凍庫の中はマイナス20度というキャプションがあります。
みんなの広場、
投稿大募集。写真、絵手紙、切り絵、川柳、エッセイなど皆さんの作品やお便りを募集しています。応募方法、留意事項をご覧の上、1、住所、2、氏名、3、年齢、4、ペンネーム、5、タイトル、6、作品コメント、7、広報誌の感想を記入し、メール、郵送。写真は10メガバイト以内、エッセイは300字程度。E メール、hiroba@city.tokoroza.lg.jp 郵便番号 359-8501 広報課みんなの広場、住所不要。紙面版14面に QR コードがあります。投稿留意事項、投稿物は返却不可、公序良俗に反しないこと、政治・宗教団体、営利目的の投稿不可、添削あり、著作権、肖像権、プライバシーなど第三者の権利を侵害していないこと。写真が3枚あります。1枚目の写真、初めての野球、野球観戦デビュー、いろいろな音を聞いて景色を見ていい思い出になったね。 P さん、狭山が丘。ライオンズのユニフォーム柄 T シャツを着て笑っている赤ちゃんの写真です。2枚目の写真、一日の終わりに、道行く他の人たちも同じ夕暮れを見ながら一日を振り返っているのかもしれません。お子様、小手差し町。ピンクや黄色に染まっている夕空をバックに、何本ものレールを覆う高い鉄骨の柱とたくさんの架線が画面いっぱいに映っています。3枚目の写真、ブランコ大好き。公園に行くと必ずブランコに駆け寄る娘。このまま30分はゆらゆら。水面、上安松。黄色い帽子をかぶった女の子が黄色いブランコに乗っています。
いいとこ作品集、
4つの作品があります。1つ目、夏を楽しもう。夏といえば海、花火。橋本直、青葉台。夏のビーチの絵です。アイスクリーム屋さんがあったり、女の人がフラダンスをしています。遠く入道雲の上に花火が上がっています。2つ目、みんな仲良く穏やかな世の中をと祈る思いです。ターチュの母、小手差し元町。紫や青、黄色の粒からなるブドウの一房が大きく書いてあります。たわわになっておしくらまんじゅうしているみたい。でも皆仲良い仲良しで平和な世の中を祈りますと書いてあります。3つ目、ところん健康マイレージ。毎日楽しく歩く、健康のための私のテーマ。井上博子、上安松。ところん健康マイレージの文字とところんの絵が書いてあり、くじじゃんけんが弱い私が当選と書いてあります。4つ目、開けてびっくり玉手箱。約7センチメートル四方の折り紙の箱を開いたら、かわいい生き物が勢ぞろい。 箱の中のサイズを考えるのが大変でした。コロスイートビー、並木。折り紙で作った箱と、それを開いた時の写真があります。開いた内側には、パンダやクジラ、カメなど、6つの生き物が貼り付けてあります。
誰でもエッセイ。
テーマ、夏の思い出。ちえちゃん、西住吉。夏休みの一日は、通学班の仲間と行くラジオ体操から始まる。朝食を食べたら、誰かの家に集合して、夏休みの友という宿題帳をやる。10時になると、アイスやスイカをごちそうになって、その後は夕方まで遊ぶ。通学班は、ただ学校へ一緒に行くだけでなく、一緒に生活する仲間でもあった。夏休みの終わりには、みんなで花火を買いに。1本10円くらいの色とりどりの花火。どんな花火だろうかとワクワクしながら選ぶ。夜になったらいよいよ花火大会だ。一人っ子の私にとって、お兄さんやお姉さん、弟や妹ができたみたいで、楽しい毎日だった。その頃の仲間の呼び名は、60歳を過ぎた今でも、〇〇ちゃんだ。
久しぶりの家族旅行。
とことこ、松ヶ丘。3年ぶりの家族旅行。そこで私は珍しい体験をした。それは廃線になった線路の上を特殊な自転車型トロッコで走るというものだ。周りに生えるたくさんの植物、目の前に広がる大きな山々、木々の間からこぼれ落ちる木漏れ日、もう使われていない踏切や標識、ライトアップされたトンネル。コロナなどの影響で久しぶりの旅行ということもあり、目に映るすべてのものが新鮮。まるで知らない国に迷い込んだような感覚だった。何より家族とたわいのない会話をしながら自然を満喫できたことが嬉しくて、厳しい暑さを吹き飛ばしてしまうほど楽しかった。次は所沢で自然を堪能したいと思っている。
色褪せない思い出。
足根、緑町。小学生の頃は、夏休みになると両親の実家がある田舎へ。東京育ちの私には、水や空気が美味しく感じられる。のんびりした雰囲気の中、毎日セミを追いかけた。ショッピングモールのフードコートで祖母と食べた昼食。夜は花火をして、眠くなるまでたくさんおしゃべりをした。祖母もショッピングモールも、今はもう存在しない。でも、移りゆく時の中、毎年きちんとやってくる蒸し暑さとセミの声は、あの頃と変わらない。私の夏の思い出は、一生色褪せない。遠く山並みが見え、黄色く色づき始めた田んぼが広がっている写真があります。
10月号のテーマ、
運動会。締め切り、9月10日土曜。コスモスが咲いている足元で、ひばりちゃんが虫のかぶり物を頭に乗せて、トライアングルを持っています。スズムシが鈴を持って隣にいるイラストがあります。熱く燃えた一日、ほろ苦い思い出、運動会のこぼれ話を大募集。と吹き出しがあります。市ホームページ、ひばりちゃんで検索で、季節の壁紙を入手できます。紙面版14面に QR コードがあります。デフサッカー、デフフットサルで世界に挑戦し続ける。デフサッカー、デフフットサル選手、川端奈々さん。市内在住。ポジションはミッドフィルダー、ディフェンダー、フィクソ。KI スター不動産株式会社所属のパラアスリート集団 KI チャレンジドアスリートチームのメンバーとして、パラスポーツの認知向上の活動にも携わる。好物はお母さんの肉じゃが。
ローマ字の敬愛と車椅子に乗っている犬が書いてある T シャツを着て微笑んでいる川端さんの写真があります。一般社団法人日本ろう者サッカー協会提供の川端さんの試合風景の写真があります。川端さんの活動の詳細はこちらをチェック。紙面版15面に QR コードがあります。デフ、耳が聞こえないプラスオリンピックでデフリンピック。パラリンピックより歴史は古く、1924年の第1回大会から100年近い歴史を誇る。市内在住の川端奈々さんは日本の女子サッカーチームの初出場以来、3回の大会に連続出場する日本のデフサッカーを代表する選手の一人だ。北海道出身。サッカー選手だった父親の姿を幼い頃から見てきたが、自分もやろうとは思わなかった。川端さんがサッカーを始めたのは中学1年生の時。ろう学校で体育系の部活動の選択肢が3つしかなかったからだった。走るのはそれほど好きではないから、陸上部は除外。女子生徒のほとんどがバドミントン部を選択する中で、みんなとは違うことをやりたい、とサッカー部へ。後に北海道のろう者サッカー協会の役員となる父親でさえ、まさかサッカーを選ぶとは、と驚いたという。もともと体を動かすことが大好き。サッカーにのめり込んでいたある日、思いがけない話を聞く。ろう者サッカーの女子日本代表チームができるというのだ。憧れと同時に挑戦してみたいという強い思いが湧き上がり、合宿に参加。見事チーム入りを果たした。2009年、日本代表チームは台湾で開催された第21回デフリンピックに初参加。大学1年だった川端さんの初の大舞台だ。ワクワクが大きかったけれど、体の大きな海外の選手を相手に思うようなプレーができず、悔しい思いをしました。以来、川端さんは日本代表選手として数々の国際大会に出場してきた。今年の夏はデフリンピックブラジル大会に出場。3回目のデフリンピックで確実にレベルアップの手応えを感じながらも、体格差を埋めるためにもっとフィジカルや戦術で勝負できるようにしないと、と表情を引き締める。現在は大学時代に始めたデフフットサル選手としての活動がメイン。コートが小さい分、試合が目まぐるしく展開する中で、4人の選手が音や声に頼らずアイコンタクトで動く。コート内では目が合うだけで意思疎通ができるという。アイコンタクトで4人の息がぴったり合い、思い通りの流れでゴールにつながった瞬間の快感、見ている人たちも楽しいと思います、と目を輝かせた。デフスポーツの環境は認知が低い分まだまだ厳しい。多くの人に実際に見て魅力を知ってほしいと語る川端さん。来年予定されているワールドカップ大会やデフリンピックの競技にフットサルが加わる日を見据え、当面フットサルに専念するという。デフフットサルで世界一に。川端さんの夢と挑戦はまだまだ続く。取材、加賀谷。
今月のプレゼントクイズ。
南イタリア風の隠れ家的なお店、パスタ・デルフィーノのディナーイタリアンコース。3000円相当かける20人。閑静な住宅街に佇むイタリアンレストラン。青の洞窟をイメージした店内で、大型水槽の魚たちを眺めながらこだわりの料理を。店名のイルカのように地元で20年以上愛される同店から、石窯で焼く手作りピザやソースにこだわったゆで揚げパスタ、ドリアなど 20種類以上からメインを選べる人気のディナーコースをプレゼント。パスタデルフィーノ、緑町 2-5-9、 電話 2923-6618、 午前11時から午後3時、午後5時から9時30分、土曜日曜祝日は通し営業、木曜定休。紙面板15面に QR コードがあります。ディナーコースの料理の写真とイルカが描かれた看板が目を引くお店の外観の写真があります。店内はバリアフリー、生演奏のミニコンサートが楽しめる日もと説明文があります。今月のクイズ。クイズを解き、空欄に入る文字を順番につなげると、クイズ1、いざという時に備えよう。9月1日は何の日？防砂丸の日。ヒント、デイジー版5ページ。クイズ2、所沢市ゆかりのアスリートにも認定、市民体育館を拠点に活動するのは、5、長音、丸、ボール、日本代表。ヒント、デイジー版3ページ。クイズ3、マイナポイントをもらうには、9月30日金曜までに申請を。マイナンバー、丸、長音、ド。ヒント、デイジー版13ページ。応募方法、9月10日土曜締め切り。1、クイズの答え。2、郵便番号。3、住所。4、氏名。5、年齢。6、電話番号。7、9月号の感想を記入し、郵便番号 359-8501、 広報課に郵送、市ホームページ、プレゼントで検索で応募。当選者の発表は引き換え券の発送をもって返させていただきます。紙面版15ページに市ホームページの QR コードがあります。プレゼント提供事業者も募集中。詳細は市ホームページプレゼント募集で検索をご覧ください。8月号クイズの答え。テラス、読者感想文。 LGBT などにカテゴライズすることに違和感を持っていたところに、多様な性の形を知ろうの記事の性はグラデーションという言葉がストンと腑に落ちました。上安松40代。いないのではなく気づいていないの言葉に考えさせられました。どんな人でも認め合える社会になるといいなと記事を読んで思いました。緑町60代。 LGBT だけでなく全ての多様性を認めることが必要だと思いました。さまざまな個性が存在することが当たり前で、誰もが否定されない社会になってほしいと望みます。東狭山ヶ丘60代。編集から、性の多様性を取り上げた特集記事に大きな反響が。約12人に1人とも言われるセクシャルマイノリティの人たちが抱える生きづらさに気づくことは、きっと尊重し合える優しい街の第一歩になるはずです。決算概要が分かりやすかった。東狭山ヶ丘40代。編集から、年数回お伝えしている財政事情、所沢の今と未来を一緒に考えるきっかけになれば幸いです。モノマネ芸人の立川慎二さん、地元の駅がネタと聞いてなんだか嬉しかった。青葉台30代。編集から、人も魅力の所沢、はつらつ所っ子に乞うご期待。編集後期。日焼けした笑顔がキュートな今月のところっ子、川端奈々さん。彼女をはじめ ろう者サッカー女子日本代表チームの奮闘はドキュメンタリー映画アイコンタクトにも収められています。本編中、無音の中で進む試合風景の場面を見て、音のない世界で連携する困難と凄まじい集中力に衝撃を受けました。所沢市ゆかりのアスリートでもある注目の選手、みんなで応援したいですね。加賀屋。防災備蓄品の備えは7日間が望ましいとのこと。日頃から長期保存できる食材を食べる、買い足すを繰り返すローリングストック法で賞味期限を気にせずに備蓄をしてみませんか。坂本。スポーツの秋に向け何か運動を始めたいと考えている方は、誰でも参加できるスポーツイベントなどを掲載した本号特集記事は必見です。スポーツへの第一歩をここから踏み出しましょう。関。以上で広報所沢令和4年9月号を終わります。続いて飛び立つ広場です。